私たちの敷北教会の土台を据える伝道をなさった平田正夫先生は、よく教会とは不思議な団体であるということを言っておられました。そのことは以前の敷北伝道書の修法に記された次のような文章の中によく現れています。引用します。この世界には多くの団体があるが、キリスト教会ほど不思議な団体はない。この世界には政治団体、学校、会社、スポーツの団体、その他いろいろな趣味のクラブがある。それは皆人間の利益や趣味が中心になっている。そのゆえに自分の利益に従って絶えず離合集散を繰り返している。しかし教会では人間の犠牲が要求されているのにかかわらず、また初代以来多くの迫害と弾圧を受けたにもかかわらず、今日約10億の信徒を有する世界最大の団体となっている事実は不思議である。さらにキリスト教を迫害弾圧したローマ帝国、最近では無神論の共産党政権、ドイツのナチズム、日本の天皇を神格化した政治体制は全て滅んでいったと書いていらっしゃいました。でなお、東京キリスト教大学の国際選挙センターが2018年に出したレポートによりますと、世界のキリスト教徒の数はさらに増えて、2016年で約24億4800万人となっています。で、平田正夫先生はこのようなキリスト教会の驚くべき持続と成長の理由が、十字架にかかって復活したキリストご自身が教会の頭として今も生きておられるからだと説明しておられます。このことは言い換えますと、キリスト教会はキリストを中心とする限り持続し成長するということでもあります。したがってそれはまたキリスト教会がキリスト以外のもの、例えば特定の人間を中心とするならば、離合集散を繰り返す一般の団体と同じようなものになってしまうということでもあります。ですからキリスト教会は一方で教会に属する人間の魂に対して配慮をいたしますが、また他方では教会の中で人間的な要素が強くならないように気をつけるのであります。使徒パウロはコリントの信徒の手紙の5章16節において、教会の信徒たちに、私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしません、肉に従ってキリストを知っていたとしても今はもうそのように知ろうとはしませんとはっきり述べています。で、肉に従ってというのはここでは人間的な見方でという意味です。これは内部にさまざまな問題を抱えていたコリント教会の信徒たちに対して、人間的な見方で人を見て外見が立派に見える人々に心を奪われないように気をつけなさいという警告なのでしょう。教会は人間的なものの見方によって人が互いに結びついているものではありません。また私たちとキリストも人間的な思いで結びついているのではありません。私たちとキリストの結びつきは、私たちのために十字架で死んで復活をしてくださったキリストを信じ、その方に従うという信仰的な結びつきです。で、それは先ほど引用しました箇所の前のコリントへの信徒の手紙2の5章15節に記されていますように、キリストによって救われた人がもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きるということです。で、言い換えますと、キリストとの愛の交わりによって生きるということです。教会の驚くべき持続と成長は、このようなキリストとの愛の交わりによって生きる、そのことに原動力が あるのです。本日の聖書の箇所におきましても、キリストとの交わりは人間的な交わりではなくて信仰による交わりであるということがキリストご自身によってはっきりと教えられています。27節にありますように、キリストが人々に権威を持って神の言葉を教えておれるときに、ある女性が大きな声で、なんと幸いなことでしょう、あなたを宿したたい、あなたが吸った乳房は、と言いました。キリストが話をしておられる、その内容や話し方に深い感銘を受けて、思わずこのように叫んだのでしょう。この女性の言葉は、あなたのお母さんはなんと幸いでしょうという単純な意味であったのでしょう。しかし、あなたのお母さんと言わないで、あなたを宿した胎、あなたが吸った乳房と表現をしているところに、実感のこもった詩のような表現の美しさがあります。で、ところがこのように、美しい言葉でキリストの母マリアの幸いを語った女性に対して、28節にありますように、キリストはむしろ幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人であると冷静におっしゃったのでした。で、このキリストの御言葉の意味につきましては、むしろという言葉のニュアンスをどのように受け止めるかによって2つの解釈があります。ある研究者は、このむしろという言葉はこの女性が言ったことを否定しないで修正しているのだと理解をします。つまりキリストの御言葉の意味は、あなたの言ったことは正しいことだ、確かに私の母マリアは神の祝福を受けた幸いなものだ、しかし母マリアの受けた祝福とは彼女が神の言葉を聞いてそれを守ったということであるという意味だと理解をします。で、確かに母マリアは天使から聖霊によって神の子を身ごもったというお告げを聞いたときに、お言葉通り好みになりますようにと言って神の言葉を受け入れました。ですから、キリストはこの女性が言ったことを否定しないで修正をしたのだというのは一理ある解釈なのであります。で、これに対して別の研究者は、このむしろという言葉はこの女性が言ったのと反対のことを主張しているのだと理解をします。つまりキリストとの血縁的な結びつきではなくて信仰的な結びつきこそが大切だと言おうとしたのだということです。で、そうしますと、キリストの御言葉の意味は、あなたの言った私と母親との血のつながりというようなことはあまり大切なことではない、むしろ神の言葉を聞いてそれを守るという信仰のつながりの方が大切なのだという意味になります。で、これは2つの解釈のうちどちらが正しいかを決めるのは簡単なことではありません。むしろと日本語に翻訳されているメヌーンというギリシャ語には反対にという意味もあります。そこである英語の聖書はこの言葉をいいえとはっきり否定の言葉に翻訳をしています。そこでこの箇所に関連した聖書の箇所のキリストの御言葉の意味についても考えてみたいと思います。新約聖書のルカによる福音書の2章の41節から51節のところによりますと、キリストは12歳の時に母マリアと父ヨセフに連れられて杉越の祭りのためにエルサレムの神殿に行きました。ルカによる福音書の2章の41節から51節に記されている話です。で、その時にイエス・キリストは両親に無断でエルサレムの神殿に残って聖書の学者たちと議論をしたために両親に大変な心配をかけました。その時母マリアは なぜこんなことをしてくれたのです、ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたのですと言ってキリストを叱りました。そうするとキリストは、どうして私を探したのですか、私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですかとお答えになったと記されています。自分の父の家というのは天の父なる神様の家である神殿のことです。でこの話を言いますと、キリストが人間の血縁的な血のつながりよりも天の父なる神様との信仰によるつながりを重んじていたということが表されています。またマルコによる福音書の3章の31節から35節の話によりますと、キリストが説教しておられた時に家族が他の人を使わせてキリストを呼んだということがありました。使わされた人が、ご覧なさい、母上と兄弟姉妹方が外であなたを探しておられますとキリストに言ったところ、キリストは、私の母、私の兄弟とは誰かという不思議な答えをなさいました。そしてその後で周りに座っている人々を見回しながら、見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる、神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹また母なのだとおっしゃったということです。マルコによる福音書の3章の31節から35節の話です。この話にもキリストが血のつながりよりも神の御心を行うという信仰のつながりを重んじていたということがよく表されています。でこれらの他の箇所のメッセージを参考にして考えていますと、本日の聖書の箇所も、キリストは血のつながりではなくて、信仰のつながりこそが大切なのだということを教えられたと解釈する方が良いでしょう。でもちろん神様は、モーセの実会の中で、あなたの父と母を敬えということも教えておられます。そして父と母を敬う理由は、父と母を通してこの世の命を与えられたということがあります。どうぞ聖書においては、父と母は神の言葉を教えてくれる人だということも、父と母を敬う理由になっていることを忘れてはなりません。さてそれでは、キリストがおっしゃった神の言葉を聞き、それを守る人とはどのような人のことなのでしょうか。守ると翻訳されているヒュラッソーというギリシャ語の動詞は、神の律法を守るという時に用いられる言葉です。でしかしキリストがファリサイ派や律法学者のように、文字通り神の律法を守るという意味で、神の言葉を守る人が幸いであるとおっしゃったとしますと、それはファリサイ派や律法学者の教えに反対なさったキリストの教えと矛盾することになってしまいます。ですからここでキリストはファリサイ派や律法学者のような意味で神の言葉を守ると言っておられるはずはありません。そうすると神の言葉を守るというのは、文字通り神の律法を守るという意味ではなくて、神様に人格的に信頼して従うという意味なのでしょう。イエス・キリストはヨハネによる福音書の12章の47節と48節のところで、次のように語っておられます。新約聖書の194ページの上の段のところです。ヨハネによる福音書の12章の47節と48節のところで、キリストが述べておられる言葉をお読みしてみます。新約聖書の194ページの上の段のところです。ヨハネによる福音書12章の47節と48節、194ページの上の段です。私の言葉を聞いて、 それを守らない者がいても、私はその者を裁かない。私は世を裁くためではなく、世を救うために来たからである。私を拒み、私の言葉を受けられる者に対しては、裁く者がある。私の語った言葉が、終わりの日にその者を裁くとあります。ですから、今お読みしたヨハネによる福音書の御言葉からも、神の言葉を聞き、それを守るというのは、命令を受けた奴隷のように、文字通り神の言葉を守るということではなくて、神の言葉を聞いて、信じて従うという、自発的に神様に従うことであるというのがわかります。自発的に従うというのは、私たちが神の言葉を聞くときに、聖霊が私たちの心に働いてくださることによって起こります。このことを宗教改革者のカルヴァンは、聖霊が我々のむさぼりの悪を絶えず溶かし焼き尽くして、心に神への愛と敬虔の精進を燃え上がらせるというふうに教えています。このように考えていきますと、神の言葉を聞き、それを守るというのは、神の言葉を聞いて、信じて、そして聖霊に満たされて、神様を愛して神様に従うということだと言いますでしょう。聖霊の働きは、時には爆発のような激しい変化を人の生き方に起こす場合もあります。しかしそれだけではなくて、遠くから見ると燃えているかどうかわからない炭火のように、静かに燃えて人を動かしているような場合もあります。ですから、神の言葉を聞き、それを守る人というのも、単なる外見だけで判断をすることはできません。大切なことはその人の中で、信仰の愛と炎が聖霊の働きによって燃え続けているかどうかということです。そしてそのことは、その人が神様の愛をキリストによって本当に受け入れているかどうかということによります。本当に低い心で神様の愛をキリストを通して受け入れているならば、その人の中で神様への愛が燃え続けて、神様に従い続けることができますでしょう。極めて活発に活動しているように見えながら、実際は神様への愛の乏しい人もいるでしょう。そして、極めて静かで何もしていないように見えながら、神様への愛が燃え続けている人もいるでしょう。インドでの福音宣教と社会事業に生涯を捧げたエミー・カーマイケルというイギリス人の女性の宣教師は、キリストへの愛を燃やし続けた人でした。彼女は新しい証明、新しく自分が召されることという題で、次のような短い文章を書いています。で、この文章は、キリストに従う彼女の人生の中で一段と信仰が深まったと思われる時期に書かれた文章です。彼女はまず自分の経験した失意を次のような言葉で告白をしています。かけがえのない人のためにロークして、それをロークと思わなかった。肉体の力を使い果たし、健康を回復できないくらい損ねたが、働きのせいとは気づかなかった。いや、気づいたとしても、少しも気に留めることはなかった。ただひたすらに愛を注いだ。そして私たちの望んだことはただ一つ、そのように慈しまれた魂が、他の人々に使えるものとなることであった。だが、それは実現しない夢だった。 やがてどのような犠牲も厭わず育んだその人から奇妙な冷たさが返っていることに気がつくようになった。その命を破滅から救おうとしてボロボロに傷ついた私たちの心を冷ややかに眺める目がそこにあった。私たちの心を押しのけようとする堅くなな手があった。このように述べてエミ・カーマイケルという宣教師は、人間的な喜びや希望が失われて自分の中の愛が次第に冷めていくのを覚えました。でその時彼女は次のような年老いたクリスチャンの祈りの言葉を思い出したそうです。心の深みから王主よ、あなたに向かって声を上げます。勇気を振り絞って主よ、あなたの身元に近づきます。私のために鞭打たれたカルバリのイエスよ、何であれ私から求めてください。すべて捧げます。ただ愛だけは私にくださいという祈りです。でこの祈りからエミ・カーマイケルは、世の常であるような希望や喜びがキリストや隣人への愛の奉仕の源とはなり得ないということを改めて認識をしたのです。そして彼女は、愛の主、苦難の主よ、あなたの愛をあふれさせてください。私を通して愛が流れますように、神の愛がと祈ります。でこの祈りのように、自分の人格をキリストに明け渡すことこそが、信仰によるキリストとの交わりであります。そして自分の人格をキリストに明け渡しますと、今も生きておられるキリストが聖霊によって神様の愛を注いでくださるのです。この愛の交わりを知っている人は誠に幸いなことです。なぜならその人は愛によってキリストと一体となっており、キリストを通して神様の愛を受け続けることができるからであります。私たちもキリストを通して神様の愛に満たされて、神の言葉に従って生きる人になりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちは人間的な思いで、お互いのことを考えたり、また人間的な思いでイエス・キリストを信じようとしたりいたします。けれどもイエス・キリストが教えてくださったように、神の言葉を聞いて、そしてそれを信じて従う人こそが誠に幸いなものであると思います。私たちのために十字架についてご自身の命を捧げ、そして復活して永遠の命を勝ち取られたイエス・キリストを信じて、罪の許しと永遠の命を日ごとに私たちが新しく受け、そのキリストを通して神様の愛が私たちの中に注がれ、さらに溢れ出ていきますように、どうか日々聖霊を私たちに豊かに注いでください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。